ジョニーです。
まあそうです。
2017秋、うん、本の話ということか、はい、まあ、この3ヶ月間に読んだ本の話をして、まあ、お互いのご機嫌を取ろうじゃないかと。
そうですね。
いうことなんですが、
はい、
まずね、僕は言わなきゃいけないのは、あれを見ました。カッパ。
おお。
芥川。
うん、うん、
松尾さんがこう天才だと。言ってはばからない
芥川ね、
芥川を読んだんですが、
はい、
まあ漱石の方が俺は好きだな。
夏目漱石。
夏目漱石の方が好きだった。
ほう、
なんつうの、ちょっとインテリすぎんですよ
芥川
のカッパが出てくる。カッパが
ほう、
なんかその、多分人間社会みたいなのを風刺してカッパを出してるんだと思うんだけど、
うんうん、
カッパがドストエフスキーとかなんかこうよくわかんねえマルセル・プルーストとか言い持ち出すんですよ。
うん、
僕はちょっと鼻につくという
だからね、夏目漱石と芥川、うん、まあそれ以外のなんかいわゆる文豪と言われる人たちの、はいはい、
うん、
芥川に何が違うかというと、
はい、
ね、発想力がね、
なるほどね、
だからだと並々ならぬ、
うん、
まあ、それ蜘蛛の糸でもそうだけど、
うん、
ないでしょあんな普通
普通
発想の中に。
ああ
地獄にいて蜘蛛の糸が垂れてきて、
うん、
で蹴落としたら
自分も
落ちちゃうみたいな、うん、そんな発想ないでしょって。それをなんか別の角度で書くことができるかもしれないけど、それはあえてあの地獄の中の蜘蛛の糸っていう話で描けるその発想力が ね、
なるほどね、
尋常じゃねえっていう、
うん、
そういうところ自分が芥川を一番すごいって思ってるのは、
ね、
夏目漱石はさ、そういうのないじゃん別に。
まあそうかもしれない。
あのうまいよ、うまいけど、うん、
なるほどね、まあまあ
それでもちょっと、うん、ジョニーさんには
ちょっとインテリすぎましたね。
水が
合わなかったかもしれない、うん、カッパに関して言えばね、
うん、
またちょっと蜘蛛の糸羅生門あたりを、
まあ、
闇の中を読み直してみて、うん、また何か思うところがあるのかもしれないんだけど、うん、とりあえずあのカッパを読んで、
うん、
ちょっとあれだったね。最初の頃は面白かったんだけどね、
うん、
途中からなんかこうそうちょくちょくインテリが出てきてカッパ界に、
うん、
そいつがその哲学論みたいな話がするなんか あいつはこの哲学者はダメだみたいな、
うん、
お前それどうやって読んだんだよみたいな
だから確かに自分もねそれ読んだの割と若い時だったからね、
うん、
まだ今読んだらちょっと違う感想があるのかもしれない。確かに
そもそも言語が違うはずなのにお前はどうやってそのドイツ語の原訳を読んだんだっていう気もするし、まあ、ちょっとそれは多分 水が合わないからこそなのかもしれませんが、
うん、
まあ、その報告を一つ。
なるほど、
はい、
自分もあの NKJK
最高だったでしょ。
読みましたよ。
最高だったでしょ。
いや面白かったですよ。
最高
最高
最高はちょっとあれ言い過ぎだな。
いや面白かったです。
面白かったでしょ。
あ、なんか最後感動に持ってくんだっていう、
うん、
感じもあったし、あの最後のページに書いてある、
うん、
あの漫画を書いた理由とかね。
そうそうそうそう。
それずるくないと思いましたけど。
ずるいっす。それ最後言われたらもうつまんなかったとか言えないじゃん。
っていうそのこれずると思ったけど。
そうそうそうそう。いやまあまあそれずるい作品でしたよ。
でもまあ面白かったですけど、面白かったんですけど、なんかそのね、うん、あのちょっとねあの本を読んでね、
はい、
あの。改めてちょっと考えたことがあって、
はい、
あの自分多分ねジョニーさんは普段そういうことを考えるのかもしれないなと思いつつ、その笑いとは何なのかみたいなことをちょっと自分考えたんですよ。あんま普段考えないです、
うん、
ですけど、なんかそのあれって要は、
うん、
狙って笑い取れてないじゃないですか、ほぼ、
うんうんうん、
全てあの主人公の女の子の、
うん、
いわゆるなんか天然ボケ的なもので笑ってたじゃないですか、
うんうん、そうだね、
だからやっぱり狙った笑いってどんだけ難しいんだと思ったわけ けですよ。
なるほどね。
だからそこら辺がね、まあ、普段そんなにこう笑いというものに対して真摯に向き合ったことはないんですけど、うん、
はい、
で特に自分に照らして考えてみると、うん、自分はなんかその何か起こった事象に対して何かを言って笑わせることは割とできるかもしれない、
うん、はいはい、
ある意味ではちょっと人をバカにしたりとか、うん、まあ、そういう意味でもね、うん、何かが起きた事象に対して、まあ、ある意味ツッコミなのかな、
うん、
的なことをして笑わせるみたいなことはできるかもしれないけど、自分からこうボケを生み出すみたいな、
うん、
まあ、そういう部分で言うと、まあ、自分からあえてこうロリコンだっていうところをね、
はいはいはい、
押し出すとかね、そういうのも一つなのかもしれないけど、
うん、そうだね、
まあ、そういう視点でこう笑いっていうものを捉えると、自分から笑いを生み出すみたいなことって普段自分はやってないなと、
うん、そうだよ、
思いました。
人間ね、やっぱボケるのが難しいんですよ、
うん、それはね本当思いました。
あ、
ま
あ、すごいよね。
だからそのなんだろう、例えば落語とかさ、
うん、
好きでしょ。
好き。
落語なんてだってこれある意味こう、まあ、元々あった話ではあるけど、
うんうん、
まあ、それをうまく表現して、
うん、
まあ、笑わせるみたいなところなんだと思う、うん、落語に対して造形は何もないけど、
まあまあまあ、でも笑いの本質ですよ、うん、
自分から生み出すわけでしょ、
うん、
結構難しいよなって、自分から笑いを生み出す、
うん、
だからお笑い芸人って、いや何気にやっぱすげえよなって、
いやすごいよね
改めてね、
うん、
ちょっとあれをあの本を読んで漫画を読んでちょっと思いました。
いやそこまで考え至ってくれれば、もう紹介した人間としてはこれぐらいないよね、
うんうん、
いやそこまで考えてくれればもう勝ちだよ、紹介した俺の勝ちだよよくわかんないけど、
うん、なんかそう笑いをね、
うん、
生み出すっていうこと、多分だからジョニーさんなんか笑いに対して俺よりはもうちょっと考えてるはずだから、
うん、そうかもしれない。
難しいね。
難しいね、
笑いを生み出す、
うん、
自らボケ
そうそうそう、やっぱね、いろんな本を読むとやっぱり思うのは、やっぱボケ、ツッコミっての説明なんですよね。
うんうんうん、そうね、
そうボケってのは初動じゃないですか、
うん、
現象じゃないですか、
うん、
そのやっぱボケで、特に今この、ボケ低ツッコミ高の社会なんですよ、
うんうん、
要はツイッターとかに散らばってるボケバカな行為があって、それをもう集団でツッコむじゃないですか、
うん、
っていう社会の、その、みんなツッコミが溢れてるこの社会で、必要以上にボケがやっぱり集中攻撃を受けるみたいなこの社会の中で、なかなかこの笑いってのは起きづらいかもしれないね。
うん、だからでもね、やっぱりね、自分もね、お笑い番組見てて、
うんうん、
もうなんかすごいお笑い論になっちゃってるけど、
はいはい
はい、思うのは、
うん、
ツッコミをすごいと思うことってほぼないですよ、
うんうん、
自分はね、
はいはい、
常にボケの人ってすごいよなって思うし、
う
ねうん、自分に照らしてみたときに、
うん、
なんとかボケたいと思うんですよ、
うんうん、
ボケの立場になりたい、
はい、
そのツッコミある意味では、うん、もうそこそこの頭の回転があれば、
うん、
ツッコミって多分できると思うんですよ。
なるほどね。
なんかよっぽどセンスがずれてなければ、
うんうんうん、
いますけどね、
うん、
そのツッコミはどうなんだろうみたいな人ももちろんいるけど、やっぱ常にね、こうボケでありたいとは思いました。
あ、そっちなんだ、
うん
うん、
で自分 の, その生活に置き換えてみたときに、自分はね、でもね、あんまり関東の人間だから、
うん、
普段ボケだツッコミだっていう自分はそういう判断で生きてないけど、
うん、
関西の人って絶対じゃないんですけど言うんですよね、
うん、
自分はツッコミだ、うん、自分はボケだみたいな、うん、そういう尺度で生きたことねえと思って、
うん、
で自分が知り合いの関西人、
うん、
割とツッコミの自称ツッコミがね、
うん、
多いんですよ、
はいはい、
でも確かにそういう人たちと一緒にいると自分ボケに回ってるんですよ、
はいはい、
自分が変なこと、
うん、
おかしなことを言って、うん、ツッコまれてワイワイみたいな、
うん、
これいいな。
そうだね。
だから自分意外と関西人と合うのかなってちょっと思ったり、でボケの人がいると自分ツッコミに回っちゃうんですよ、
はい、
これダメだなと思って
ボケでありたい、
ボケでありたい。
ああ30超えてなかなかボケでありたいっていうおじさんも知らないけどねあツッコミの方が楽とは言わないけど、うん、なんか一生ボケでいたいってなかなか珍しい願望じゃない、
なんすかね
かなと思うよ。
うん、いやなんかねそのね、すごい悪い言い方をすれば、うんうん、ボケがなければツッコミできないからね。
そうなんだね、
うん、
それは間違いないと思う。
いきなり突っ込み出したらそれボケだ
からねそれもボケだからね
みたいな。
そうだね、
うん、だから常にね、そ自分が面白い人間でありたいと思ってる以上は、
うん、
ボケでありたいと。
そうだね、
うん、NKGK からまさかそこまで自分が考えるとは思わなかったけど、
最高だったでしょそういうね、うん、いや
めちゃめちゃ。ジョニーさんどうですか、そういう意味で自分のお笑い的な話で言う、
話で言うと、うーん、お笑い論で言うと僕は今こう精力的に落語活動をしてまして、で月に1回ぐらい人前で落語をやるぐらいの頻度で招かれるようになってきて、うん、で今月も来週再来週ぐらいに老人ホームに行って新年会があるんで、そこでやるんですけど、ごくごくくだらない話がしたいんですよね、
うん、
で落語の面白いところはボケもツッコミも自分でやるっていう、
まあ、確かに一人だからね、
極論なんですよこれが。これはまた一番面白いところでもあるんですけど、自分で撒いたものを自分で回収するっていう、芸能で、これはやっぱその漫才とかの役割とはまたまるで違うところで、
うん、
結論落語における僕は一番落語がいいなと思うのはやっぱりそのくだらないことですかね、
うん、
くだらないことを皆さんの前でやるっていうのが大事だなっていうのがあって、なんかそう面白い面白くないの尺度じゃなくて、うん、くだらないっていうことを皆さんに提供することが実はメタ的に一番面白いんじゃないかなと。
なるほど。
思いながら今落語をやってますね。その面白い面白くないで面白いものを優勝させようっていうコンテストはこれだけ多い中、
うんうん、
でやっぱりそのくだらないとか、あともっと上にくだらないの上にあるのが共感だと思うんですけど、
はい、
分かるってやつ、はい、ここまでいければ俺名人だなと思ってますね。
なるほどね。落語っていう割とこう特殊な世界でいうと多分そういう考えなのかな、
うん、まあまあね、これは僕の意見でしかないけども、
なんかこう実社会でいうとどうなの、その、
うん、
圧倒的に多い時間の中でさ、
うんうん、
まあ、家庭であったり、
うんうんうん、
会社であったりとかさ、
うん、まあ松尾さんじゃないけど割と僕は自分のことをボケ側の人間だと思って、で、ただやっぱりなかなかバカのふりをするっていうのは辛い、バカのふりっていうか、なんていうの、バカのふりっていうとまるで自分がバカじゃないんだけど、なんていうかな、率先してバカバカしいことだけをやっていくっていうのは難しいんですよね。
まあ確かに、
うん、常識の範囲内で踊らなきゃいけないというか、そうだね、だからまあボケの程度を調整しながらやってるけどね、やっぱり生きてると思うのはボケ、なんだろうね、ボケに対して優しい、なんていうのかな、難しいな、ボケに対して、なんて言ったらいいんですかね、難しいですね、ボケに対してツッコミというものが too much な環境は居づらいなっていうのがあるな、
うん、
難しいですね、なんて言ったらいいか、うん、割と自分に対して突っ込んで笑いを取るようなところはありますね。
ほうほう、
あ、
そうそうそうそう、まあ、じゃあそこはもうやっぱり自己完結型、
自己完結型なのかもしれない、人間が落語的なのかもしれないけど、
なるほどね。
例えばそうだな、 なんか難しいことがあって、俺なら3時間かかっても無理だわみたいなことを言って、わって わが、まあ、和むみたいなことがあったとして、やっぱそういう笑いの取り方をしますね。
なるほどね。
俺なら無理だっていうのは常に自分に突っ込んでるじゃん、
うん、
自分でボケで自分に突っ込んでる。
なるほどね、
うん、そういう笑いの取り方をすることが多いですね。
うん、そうなんだよね。ボケの難しいところは自分をちょっとこう落としめるじゃないけど、
うん、
ある意味こう自己犠牲的な部分も結構あるんですよね。
うん、あるある。
そうだからね、そうだからこそボケは素晴らしいと思うんですよ。でもね、ツッコミが笑い取ってる感じになるんですよ。でも
なるほど、ね、
不思議なもんで、
うん、
ツッコミがあるからこそ確かに完結して笑いがそこで起きるんですけどね、
うん、
でもツッコミが笑いを取ってるわけじゃないと、
うん、
自分は思う、
うん、
自分もね、ツッコんでる時にその笑いが出るからツッコんでる方が気持ちいいんですよ、
うんうん、
だけどね、こうツッコミという人間をね、
うん、
常にちょっと下に見ている自分
なるほどね。
お前はボケに生かされてたぞっていう、ね、
なるほど、
うん、だから確かにツッコミがトゥーマッチであり、うん、ツッコミがもてはやされてる世界なのかもしれない、
うん、そうかもしれない、うん、世の中の人間はね、多分圧倒的にツッコミが多いんですよね、
うん、
と僕なんかは思う。
賢く見られたいから、
うん、逆に言うと、まあボケもできない人間が多い。
あ、なるほど、
かもしれない。多分た、ま、人間はみんな玉の後ろでさ、うん、その関西人の友達も自分が 100% ツッコミだけで生きてるとは思ってないと思うんだけど、ね、うん、そのね、割合の話なんじゃないですかね。まあ、確かに自分はボケだツッコミだっつって生きてるわけじゃないな。俺も考えたことないですね、自分がどっち側の人間か。
そうだから自分ね、関西人と触れ合って初めて、うん、俺はどっちなんだって出たけど、それはどっちでもないっていう
むしろなんか自分どっちだって言ってる方が生きづらくない、
うん、と思うんですけどね、
うん、
いやだから逆にそのツッコミだって言ってる人間は、うん、お前逃げてんだろって思ってるんですよ、
うん、
実際言ってますけどね、
うん、
その人間にも
ね
お前はボケる勇気がねえだけだろって
確かにボケる勇気大事ですよ、
うん、常にまあ自分がいる空間を楽しくさせようと、
うん、
思うに至ってはやっぱこうボケるっていうのがね、
うん、
意外と大事なんですよ。
そうかもしれない、うん、あとは今話してて思ったのは、俺が自己完結するのは多分手柄をツッコミ持ってかれたくないからっていうのもあるかもしれない。
ああ、なるほどね。
あ、自分でボケて自分でツッコめば、
うん、
全て自分の手柄じゃないですか
確かに、
まあ、手柄っていうのもあるんだけどもあるし、ああそうだね、うん、そうだね、人そこまで信用してないのかもしれない。
ああ、ツッコミというものを、 それをな、ある意味僕は 100% 活かせるツッコミを期待できない、
期待できない。
ああ、なるほどね。いや、そういう考え方もある
かも
しれない。俺のボケを殺すなと
そこじゃねえんだよなっていう、そういうのがあった結果自分でツッコむようになったのかもしれないね。
あ、
自分でボケて、
なるほどね。
そうか、
うん、そうね。だから自分が例えばだからお笑い芸人になったって考えた時に、
うん、
そのボケ側なのか、
うん、
ツッコミ側なのかって言ったら多分ね、自分はボケになりたいツッコミなのかなって、
うん、ボケになりたいツッコミね、
うん、になるんだろうなっていう感じ、
うん、
多分ツッコミの方がうまくできるんだと思うんですよ、
うん、
だけどボケたい。
へ
え。だからある意味なんだろう、今で言うと、
うん、
千鳥のノブみたいな感じ、
う
ん、あの人ってツッコミながらボケてるでしょあれ、
うんうん、
ああいう感じに憧れちゃうのかな。
あ、
だからもしお笑い芸人になったらね、別に今憧れてるわけじゃない
じゃないけど、
うん、
確かに今いろんなパターンがあるからね、
うん、そうそうそう、
ツッコミの方がボケてるっていう方が、
あ、そうそうそう、
うん、
逆に大悟側が突っ込んでることよくあるじゃないですか、
うん、
ああいう感じ、ツッコミなのにボケてるみたいな、うん、ああいう感じが憧れるのかなって。
なるほどね。
できるかもちろんできないと思うんですけど、うん、そう、そういう感じ。
面白いね。そんなことは。そうか、
だからまさかですよ、
うん、
あの2巻で完結する漫画でね、
うん、
自分のこうお笑い論みたいなものをね、今まで持ってなかったのに考えさせられて、
うん、いや素晴らしい啓蒙書じゃないですか、うん、でもやっぱあの NKJK のすごいとこはさ、やっぱ自分であのリスト作るとこじゃないもうすごいなと思って、あの
いやそう で改めてやっぱあれは思うと、うん、違う、お笑いはね、なんだろう、いや落語は分かんないですよ、うん、お笑いはね多分ね研究しちゃいけないんじゃないかなっていう。
あ、
だってこのパターンを全部やってこうって、
うん、
そうじゃないと思うんですよ。
そうだね、そうじゃないんだけど、あの子の真面目さがさ、そうさせるのがさ、もう面白いじゃないですか。
だからそこら辺がね、なんかこう多分あの子は、
うん、
なんだろう、多分方向性的にはデガとかさ、
そうそう、
可能とかさ、
うん、
あっち方向なんだと思うんだよ、
ね、う
ん、
そう思うわ。
だから何かをやろうとするだけでいいと思う。
そうそうそう、
それ
がダチョウ倶楽部側の人間だよね、彼女、
そうそうそう、
彼女ね、
狙ったことじゃないところでボケられてる、
うんうん、もう存在がボケって一番強いやつ
だよ、ね、そうそう、あれにはね勝てないもん絶対、
うん、天然顔で面白すぎるってね、やっぱいいよね、
その要素なかなか出ないんだよな。
出ないでしょうな。いや、まあそれはもう天皇の差だと思って諦めるんですよ、うん、あそこまでいけたら大したもんです。すでに君はもう生きながらにしてボケてるよっていう、すごい。
いや、それはすごい、うん、
まあそんな本の話まさか NKJK で20分来ちゃった、ここまです
いませんね。
いやいやいや、めちゃめちゃ面白かったけど、まあ、次回に続くことを考慮しつつ、読んでいきましょうか。読んだ本を報告し合っていきましょうか。
そうですね、
じゃあまず僕からいきますかね、風の歌を聴け。
おお、まさか
いや、松尾さんの前で言うのもなんですけど、春樹、
うん、
がやっと電子書籍化したんですよ。
ようやく
ようやく
ようやった。
あの結構なラインナップあの、うん、が、うん、ハードボイルドワンダーランドとかが Kindle に出てまして、あ、これで俺もやっとノーベル賞受賞の時期に浮かれることができる松尾さんと一緒にね、松尾さんと一緒に受け足立てるなと思ってさ
まず俺はカルキストではない
そうそう、今年こそ今年こそってみんなね言えるかなと思って、みんなと一緒に岸団長殺しの時にあのずっと待ってましたって言って並べるなと思って書店の前に
並
松尾さんと一緒にねできるかなと思って、見ました。
はい、
デビュー作ですか。
ああ、そうです、そうです。
ああ、まあね、昔読んだんですよ。それも多分松尾さんに勧められて読んだんじゃないかな、10代の頃。
お、
まあ、それ以降以来ですよ。
うん、
なんかこのくだり知ってんなと思ってたから、
ず
っと。ね、面白かったですね。
お、
なんか今読んだ方が面白かったかもしれない、昔より。なんとなくその、なんていうのかな、まあ、当時はだから車に乗ったこともなければ、
うん、
女の子と話したこともなければ
お母さんぐらい
お母さんぐらい話したこともなければ、ビールだってそんな飲んだことはね、
うん、
オペラになかったし、要はこういう世界と自分が生きる世界がまるで違う、
うん、
からこそどこか一言として読んでたんだけど、今読むと、
うん、
割とまあやろうと思えばできなくもないようなことばかり、
そうね、うん、
で、ね、そういうこうこういう瞬間が僕の人生でも確かにあって、
うん、
バーで話すとかさ、
うん、
なんかこうビールを寝起きに飲むとかねあのそういう瞬間が多々あって、思うのは現実をこういう風に切り取って読むっていうのが面白いっていう 評価というか、まあ、村上春樹がそういう評価のされ方をするじゃないですか、あのおしゃれなシティライフみたいな形で、
はい、
うん、まあ、そういう見点でそういう風な見方をして確かに面白いなっていう気がしましたね、
うんうん、
結構面白かった思ったよりね、
うん、あの作品はやっぱり処女作だけあって、うん、やっぱね、パワーがありますよ、
やっぱそういうことなんだね、
うん、毎年夏になるとあれ読みたくなる、
これ、
うん、彼の歌
を聴いて、ああそうでしょ、
うん、
そう、やっぱこれ好きなセリフがあって、あの美味しかった、とてもね、彼女は下唇を軽く噛んだ、なぜいつも尋ねられるまで何も言わないの、さあね、癖なんだよ、いつも肝心なことだけ言い忘れる、忠告していいかしら、どうぞ、直さないと損をするわよ多分ね、でもポンコツ車と一緒なんだ、どっかを直すと別のところが目立ってくる、
うん、
かっこいい言ってみてーっていうね
ジョイスが言ってたわけではないよね、そういう類のこと
を、ね、言ってたわけじゃなくて、こういうこと言ってみてっていう、
ね、
だってまず何か聞かれるまで何も言わないのなんて言われたことないし
言われたこと
ない、もうあの話しかける側でしたから、女の子に関して言えば、うん、もうあれですよね、羨ましいっすよね、
あでもそういう意味で言うとね、自分はね割としょっちゅう聞かれるんですよ、
尋ねられるんですか、
あじゃあそういうことじゃないです、うん、それに近いようなこと、うん、何考えてるのってよく聞かれるんですよ、
うん、
別に何も考えてないのに、
世界の半分と幼女のことだよ これ立派なボケですけど彼女がツッコミ能力があるかどうかです
けど、ね、いやそれってツッコミの能力じゃなくてね彼女の容量のデカさだな、まずそれを一回自分の中で消化してツッコめるだけの力量があるかどうか器があるかどうか、
うん、君が幼女だったらどんなに素晴らしいかってことをね、
でもまあそういうねハードボイルド的なね
そうそうそう、
かっこよさ、初期の方がたなんだ多分にある、
ああやっぱそうだな、
うん、
いや意外とまっすぐ読めてさ、
うん、
うん、よかったなと思って、
面白かった、そのままの流れで、うん、あの1972年だったか3年だったかの、うん、ピンボール、
うん、次はじゃあそれですか、松尾指定図書は、
そう、あの青春三部作っつって、
うん、
風の歌を聴け、ピンボール、うん、羊を巡る冒険なんですよ、うん、でそれ一応続いてるから、
あ
その順番で読んでいくと
ネズミ出てくる、
ネズミ出てくる、
あじゃあ
主人公も、まあ、一緒とは言ってないけど、うん、まあまあ一緒だろうなっていう、
あ
ジェイズバーも出てきたと思う、
あ本当ネズミ先輩、今読むと
ネズミ先輩って言っちゃった
、ね、ネズミ先輩今読むと割とろくでもないね、
まあもうただのボンボンだしね、
ただのボンボンだなこいつ、
ね、
当時はえらいかっこよく見えたけど親の車ぶっ壊してるっていう
まあだけど、
うん、
やっぱ羊を巡る冒険あたりで、
うん、
そこがようやく消化できるから、ネズミのろくでもなさの中にやっぱりちゃんと悲劇があるんだっていうね、
あじゃあ次はピンボール、
うん、
でピンボールが面白かったら羊、
うん、ピンボールはねまた薄いから、
あ
すぐ読める、
あじゃあそう、まずはその青春三部作とやらを読んでみようかなと思います、
うん、はい、
はい、時間的に1回切ろうかな、
はい、
いいですかね、
はい、
はい